東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から約2時間生放送でお送りしています。山崎れなの誰かに話したかったこと、パーソナリティの山崎れなです。ということで、1週間が早いな、というか4月あっという間だな。もう来週の月曜から5月ですよ。怖くない？1年3分の1終わるんだけど、早いよ。まあでも充実してますからね。いや本当に、いやありがとうございました、今週も。で、今週はですね、月曜日に、サイパン特集、誰花ミーツサイパンスペシャルと題してお送りしましたけれども、まあ番組内で話しきれない話といいますか、そういうのを話そうかなと、誰花裏トークと題してそのくくりで話そうかなと思っております。海潜るの初めてって言ったじゃないですか。何がそんなに嫌だったかって、ちっちゃい時に私父方のこう親戚が割と千葉のこう南房総の海岸の近くとかに結構点々と住んでるんですけど、海はだからもともと親しみはあったんですよ。でも結構クラゲが発生するんですね、その辺って。まあ魚介類も結構取れますから、まあ栄養が豊富っちゃ豊富なんでしょうけど、クラゲが結構発生すると。で父親が小さい時とかに刺された話とかもよく聞いてたから、でいとこも結構刺されてたから、ちっちゃい時それ聞くともうさ、やだ痛そうってなるじゃないですか。だからあんまりクラゲも実は見るのはそんな得意じゃなかったんですよ。最近はようやく綺麗だなって思えるような、なんだっけ、山形県の加茂水族館とかに行ったら綺麗にライティングされて、でクラゲがどういう風にそのちびっこのもう微生物みたいなところから大きく成長していくのかみたいな過程とか、いろんな種類があるのとかを見たから、あクラゲ綺麗って今思えるようになってるけど、前まではマジでクラゲも怖いし、あとなんか入るとベタベタするし、なんかそれも嫌だったんですけど、大人になるといろいろなんか鈍感になるんですね。大人になるとほんと鈍感になるし、なんか何がどうでも大丈夫になってくるというか、まあクラゲはいなかったけれど、まあ魚は当然泳いでるわけじゃないですか。あと貝とかヤドカリみたいなのとか、なんか謎の生き物、ナマコみたいなのとかも結構いたんですけど、サイパンの海にも。もうね、全然大丈夫。もう、我ここに、の存在してるから、すいませんけどよろしくお願いしますぐらいな感じでズカズカ入ってって全然普通にプカプカ浮いてたんですけど、大人になるといろいろ鈍感になるんですね。だから別に生き物がいようといまいと思う、すいませんね居住地域にズカズカ入っちゃってぐらいな感じで普通に楽しめてましたね。でなんか向こうの海って、まあ海洋ね、生息のその生態系が違うからっていうのはまあもちろんあるんですけど、お魚が全然見たことないの多いですね。なんかこう虹色に光ってるのとか、なんかちょっと赤く透けてるのとか、というよりも赤さもないシースルーみたいなお魚とか、なんかちっちゃいのから大きいのまでめちゃめちゃいて、でたまにそのパラセーリング用にこうジェットみたいな、すごい高速で突き進んでいく、沖の方に突き進んでいく船があるんですけど、それに乗ってね、こう沖の方にバーって出てってる時に、ウミガメっぽい影がいるぞみたいなのを言ってたりとか、係のおじさんが。でメグちゃん、一緒にいたディレクターさんは見つけたっぽくて、なんかほんと大自然が真隣にある地域で、でかつグアムには私以前2016年の3月ぐらいだったかな、お仕事で行ったことがあるんですけど、全然違いますね。同じアメリカといえど、で同じ南のこう島国といえど、島国というか、まあ、南の島といえど、やっぱりちょっとまだ開発されきってない感じが、逆に静かで、なんかのどかさもちゃんと残ってていいなと思ったんですよね。なんかその南の島慣れしてない人間からすると、急にハワイとかグアムとかのもうみんな慣れてる人たちしかいないとこに行くと、すいませんすいませんって なるんですよ、なるんです、私とかはなるんだけど、なんかね、あのいい意味でまだそこまでこう観光客の方が戻ってきてないのもあって、で今ねこう成田空港からの直行便がこの間再開されたばかりなので、もうじき戻ってくるんじゃないかなと思いますけど、行くなら今が穴場スポットだなって本当に思いました。結構韓国からのお客様は多かったんですけれど、日本人の方もそんなにいなくて、でホテルもこう割とプールとかビーチとか貸し切りぐらいの状態で、なんかすごいのんびりできましたね。なんかせかせか全くしなかったし、なんか現地の人も割と優しかった、割と優しい。なんかさ怖いじゃないですか、だってほら違う文化があるから。ヨーロッパ行った時もなんかおうおうおうおうって圧倒されちゃう感じがあるけど、そんなことも全くなく、で日本語で書いてあるこう説明書きとかも多いし、日本人のスタッフさんもホテルに多くいらっしゃるから、なんかそこも安心材料の一つだなと思いましたし、で歴史を勉強する、学ぶっていう意味でも、例えばこう禁断の島って呼ばれてる島へのトレッキングがこうマリンアクティビティの中にあったんですけど、まあ、それって多分戦争の時はそのトレッキング私たちがしたような、まあ、岩肌だったり崖だったりとか草むらとかに、あの多分兵士の方とかが潜伏してたんだろうなっていうようなところもちらほらあったんですよ。ちょっと洞窟っぽくなってるところと か、そういうのもお話として戦争を体験した人から聞いて、まあその大変さだったりとか辛さだったりとか、もう二度と繰り返しちゃいけないようなことだったりとか聞くけど、現地に行くと行かないじゃ全然違うなと思って、暑いんですよやっぱり、気候的に蒸してるし日陰一切ないし、そんなところで潜伏とかしてたと思うと、もうなんかねえ絶対できないって私は思っちゃったし、でも それをやんなきゃいけなかった時代だったりもしたし、ねえ繰り返しちゃいけないなっていうのも思いましたね。なんか石碑とかいっぱい立ってるところだったりとかもあるんですけれど、あのでそういう戦争の名残がある、その名前を付けられてる地名だったりとか場所の名前とかも多いんですけど、なんかそういうところを見たりとか聞いたりとかする以上に行くっていうのが一番なんか感じるものはありましたね。なんかだから楽しいなとかのんびりできるなとか、なんかそういうのも感じながら、もちろん感じながら、なんかそういう歴史だったりのこともちょっと勉強できる場所だったなというふうにサイパン思いましたね。行ってみてよかったなと思います。あの本当に一緒に行ったメグちゃん、ディレクターのメグちゃんとプロデューサーの山リオさんがあの体力お化けすぎてすごかったんですよ。ものすごい朝から夜まで結構過密スケジュールで1日マリンアクティビティ3個ぐらい詰め込んでたんですよ。でその後食事とかもあったんですけど、基本的に全部のスケジューリングがあの私はもうお任せして全部あのお姉様方についてったので、すごいんだよね。私は結構もう夜ぐっすりだったんですよ。さんざ動いて泳いで、で太陽の日差しも浴びて割と頑張って体力使ったから。でもめぐちゃんと山里さんその後ホテルで仕事してんのよ、パソコン開いて。すごくない？と思って体力お化けすぎてびっくりしました。で暑い中でめちゃめちゃ動くから体力必要だからやっぱ寝た方がいいじゃないですか。でもあんまり寝ないで多分次の日の朝もホテルの朝ごはん食べてんですよね。私ちょっと3日目とかへばっちゃって朝ごはん食べずにそのまま行きましたけど、いや元気だわと思いました。ラジオの生放送ずっとやってる方って元気なんですね。私まだ2年半ちょいなので、あの帯はね、帯番組は2年半ちょいなので、ちょっともうちょっと体力お化けになんなきゃダメだなってあの先輩たちを見て思いましたということでサイパン旅、インスタグラムの方でもねリール動画とあと普通の投稿といろいろしたんですけれども、そちらも見ていただけたらなと思います。あとあの個人的なことで言うと、ファンクラブの初めてのファンミーティングという名の5月21日が私誕生日なんですけれど、そのバースデーイベントの応募の締め切りが今日の23時59分だったりします。あの興味のある方はぜひ 今のところ25歳1年間を写真で振り返りながらベラベラ喋るっていう回と、あとなんかなんだろうな、じゃんけん大会みたいなこととか、あと会場の中でやることももちろんそうなんですけど、物販で売るグッズだったりとか結構可愛い感じに出来上がってて、あとフォトスポットとかもこう一人一人とねお写真撮ってる時間はちょっと申し訳ないんですけど、一日二部制でやっていくのであまりなくて、その代わりなんかちょっと私のパネルとか風船とかわーわーなんか飾り付けしたフォトスポットとかを作りたいねっていう打ち合わせを今週の月曜日にしました。現在進行形で、制作といいますか話が進んでいる最中ですので、皆さんぜひご応募ください。今日の夜までです。ということで、ここまでのお相手は山崎怜奈でした。来週もよろしくお願いします。Audi.